東北大学防災アップデート。今月ゲストにお迎えしていますのは、東北大学病院精神科教授で災害科学国際研究所災害精神医学分野教授も兼務なさっている富田博明先生です。富田先生、おはようございます。
おはようございます。
実は今日は、同じ部署の先生を一人お連れいただいたんですが、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、2年前から災害研の災害精神学分野の准教授で着任しているあの精神科医で国井康人先生を今日、お伝えしています。
はい、国井先生、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
国井先生の前職は福島県立医科大学病院だったということで、311の時まさにじゃあこの病院にいらしたんですか。
そうですね、大学病院の方に勤務しておりました。
そうですか。
はい、
どんな状況だったのでしょう。
いや、かなりなんて言うんでしょうね、直後の時にはその原発事故が収束がするのかどうなのかっていう、はい、ものすごく不安と緊張の中にスタッフ全員がおりましたので、非常に緊迫した状況の中で、自宅はライフラインがなくなりというかなりこうストレスの状況の中、医療に当たってたというふうな記憶がございます。
ああ、そうですか。はい、でその後もそうしますと、その原発事故によるメンタルヘルスの分野のご研究を、
はい、そうですね、その流れの中で、行ってまいりました。
ああ、そうですか。はい、さて、今日お伺いできるは、テーマなんですけれど、はい、
今ですね、その災害精神医学分野の方で取り組んでいる、活動の一端ということで、今原発事故のお話やりましたけれども、ちょうどその今年の2月からですかね、ロシアがウクライナに侵攻していて、でその現地の方々のメンタルヘルスはどうなんだろうというふうなことに非常に関心を持ちまして、その戦争自体もそうなんですけれども、原発の危機みたいなこともありましたので、関心を持って進めている取り組みがありますので、そちらをご紹介できればという
ふうに思います。ぜひお願いいたします。はい、
はい、2つ行っているんですが、1つはですね、そのツイートっていう SNS がありますが、それでどのようなツイートがですね、このウクライナ侵攻の前後で増えているかということに関心を持ちまして、といっても全ての語を調べるわけにはいきませんので、もともとメンタルヘルス災害などで使われているメンタルヘルスの尺度の中からを参考にしまして、そこからいくつかの用語を抽出し、それを、前後で増えているか、どれぐらいこう変化しているのかということを調べるというふうな取り組みをしております。
あ、そうなんですか。はい、はあはあ、前後どのぐらいの期間ですか。
3ヶ月ずつに、はあはあ、とりあえずはしているんですけれども。はい、
そうですか。はい、今そうするとデータの収集はもう終えられたんでしょうか。
データの収集は、はい、終えたところでして。
なるほど。はい、今後はじゃあその分析、ね、解析ということですか。
は
い、
解析も、行っておりまして、終わり次第発表する準備を整えているところです。
そうですか。
はい、
発表前ですので、つぶさなお話は伺えないかもしれませんが、可能な範囲で、
そうですね、
伺えるとしたら、
大まかに言いますと、まずこのような、戦争状態の状況でツイートできるのかということがまずあるかと思うんですけれども、ツイート数自体はものすごく増えるんですね。それはもう全てのツイート数が
逆に、
はいはいはい、で、今の時代を反映しているなというふうに非常に思うんですけれども、で一方で先ほど申し上げた精神状態を示すような用語に関しても増えておりまして、で時期によって少し違いまして、特に急性期には絶望とかイライラとか、そういうのがガッとこう急上昇しているのがありますし、これが少し時期が経って慢性期の状態になってくると、ちょっと違った用語が増えてくるというふうな、興味深い変化が見て取れています。
ああ、そうですか。はい、それともう一つのご研究というのはどういう、
こちら研究といいますか調査なんですけれども、 今同じ分野の中で研究している同僚のお一人の知り合いのウクライナ人の医師の方がキエフに在住しておりまして、はい、まあ、その方、まあ、その方自身の安全も確保していただきながらなんですが、まあ、メール等で連絡取れておりまして、その方を通じてですね、はい、その現地のメンタルヘルスのニーズですとか、精神科医療体制がどうなっているのかということを調査するということも行っております。
ああ、そうですか、はい、そちらはどういう状況なんでしょうか。
そうですね、その、まあ、報道等では全然その辺見えてきて、来ない情報
そうですよね。
やはり、まあ、そうですね、生命ですとか、そういった医療の方はまだしも、メンタルヘルスの部分というのはどうしてもこういった部分の時に、まあ、豪邸に回ってしまう側面もあるんですけれども、そこに興味を持っていたわけなんですが、機能している部分と、思ったよりも機能しているっていう部分と、やはりなかなか難しくなっている部分と、分かれるんだと思います。
ああ、そうですか、はい、そちらもいずれ何かの形で、
あ、そうですね、こちらも
公表される、はい、ということでしょうか。
これは発信することに重要な意義があるといいますか、まあ、現地の状況が風化しないということもそうですし、全世界にその窮状を認識していただくというふうな使命もあると思いますので、
うん、そうですね、
できるだけ早く公表するような形にまとめたいと思っています。
ああ、そうですか。大体どのぐらいの時期には、
そうですね、まあ、年内にはどう考えているところ
ですか、
はい、
そうですか、わかりました。でも精神的には本当に過酷な状況が非常に長きにわたって続いているので、
おそらくですね、ずっと過酷というよりかは、割とこう平穏な時、通常日常に近い時もどうも断続的にあるようなんですよね。
ああ、そうですか。
ですので報道で見てますと、ずっとそのもう厳しい状態のように見えますが、攻撃がない日っていうのも結構ありますので、そういったなんていうか強弱があることがむしろきついんだろうなと思います。
ああ、なるほど、はい、ああ、わかりました。あの富田先生、あのそういう意味では自然災害に加えてですね、あの前回お話しいただいたそのウイルスでしたり、あの今回のテーマにしていただいている紛争でしたり、まあ、様々な災害があの今なんか顕在化していますの で、
そうです、ね、
メンタル的にはかなり厳しい時代ですよね。
まあ、そうですね、そう言えるかもしれないですね。まあ、ただいろいろなやっぱりあの今国先生にご紹介いただいた、こともそうですけども、まあ、いろんなその IT の技術とかもあの進んできてますし、またあのそういうメンタルヘルスに対するこう社会のこう認識も高まってきてますので、まあ、その辺をこう実態を把握しながらですね、こう対策を考えていけるようなあのシステム作りっていうのができていくといいのかなと思ってます、
ね、そうですね、はい、わかりました、今朝は富田先生に加えて国先生にも、お入りいただいてお話をお伺いいたしました。お二方ともありがとうございました。
ありがとうございました。